イスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。寒いですが皆様いかがお過ごしでしょうか。新潟ではこのところ冷たい雨続きで雷も鳴っていたりしますが、そろそろ雪がちらちらと降ってもおかしくない季節になってきました。さて突然ですが、このビバマイスタイルという番組をですね、 iTunes などで登録してくださった方の人数が今週ついに1200人を超えました。ヒューヒュー、ありがとうございます。1200人っていうのは私にとって一つの区切りの人数なんですね。そこちょうど1000人じゃないのって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、1200人というのはですね、私高校時代放送部に所属しておりまして、その時の生徒数が1200人ということで、1200人以上の人に向けてマイクを通してお話をしたことがなかったんですね。そんなわけですので、これからは校内放送の規模を超えて私にとっては未知の世界になっていくということで、未開の大海原を行く船のようにビバマイスタイル号は進んでいきます。あ、船だから号じゃないのね。ビバマイスタイル丸は進んでいきます。気分を新たに気持ちを引き締めて頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。気持ちを引き締めたところで早速なんですが、今回皆様にお詫びがあります。月の第2週のコーナー、今回お送りしますこだわってシンプルライフのコーナーなんですが、今回は服の処分についてお送りする予定になっていました。前回の放送でも予告したんですが、ちょっと我が家である出来事が起きまして、服の処分をすることができなかったんです。そんなわけでこだわってシンプルライフのコーナーで服の処分のお話をするのは次回へ持ち越しさせていただきたいと思います。その話が聞きたかったのにとお待ちくださっていた方がもしいらっしゃいましたら本当にごめんなさい。今回はそこに代わりまして、我が家で起きたある出来事についてこだわってシンプルライフのコーナーではお話をしていきたいと思います。それでは今週も行ってみましょう。2010年11月第2週ビバマイスタイル。ネットラジオ以外にもハマっている音声がありますということを前回の放送で次回お話しますと予告したんですが、何にハマっているかと言いますと、長女の通う中学校で行われた合唱コンクールの歌を録音したものなんですね。その中の一つの歌にハマっているんです。もう何回も何回も繰り返し聞いています。もともとは中学2年生の長女が3年生の歌がどのクラスもとにかくすごいから3年生の歌を録音してきてって頼まれてたんですね。で、いざ当日です。もう感動しましたね。中学生って1年生から3年生までそんなに変わらないかと思ったんですけど、やっぱり成長なのか、それとも卒業前にしたこう意気込みなのか、長女が言う通り本当に3年生の合唱が素晴らしくて、なんとか合唱団とかじゃないわけで、普通の公立中学校の生徒たちが音楽の授業と、あとお昼休みや放課後の自主練習はしたと思うんですけど、それでここまで素晴らしい合唱ができるなんてって、中学生が 仲間と力を合わせてできることの大きさ、その力に感動しました。やっぱり3年生はすごい。自分たちも3年生になったらってね、長女も期待感や憧れを持ってると思います。あれはそれで3年生で最優秀賞を獲得したクラスの歌声はあまりに素晴らしいので、1曲だけを4分間のファイルで作ったんですけど、もう一度聞き始めたら一度でやめられないんですね。もう一度、もう一度って繰り返し聞きたくなるんですよ。毎日聞いてます。で、長女が学校から帰ってくると2人でパソコンの前に座って、やっぱり長女ももう一回聞こうってなるんで、結局2人で昨日も5回くらい繰り返してて、もう何もできなくなるからこれ最後にしようとか言いながら、結局5回でやむなくやめたんですけど、歌声を聞いてると後半は何度聞いてもちょっと目がうるうるしちゃうんですね。男性パートと女性パートの声のバランスもとっても素敵だし、長女が言うには強弱のつけ方もすごくいいとか、丁寧に歌ってるなんて言ってますし、私ももう中学生たちが素直でまっすぐにこの歌に向かっているんだなっていう感じがして、もう感動を分かち合える娘がいてよかったって思います。で、その歌を録音していた時の状況なんですけど、 IC レコーダーを持って行って録音してきたんですね。もう今はみんなビデオ録画をしているその傍らでですよ。で、IC レコーダーが床に近いと周りの足元のね、ちょっとした音が入りそうだったので、 IC レコーダーを持つ手をこう上に上げてですよ。そんなに手を上げ続けてることなんてなかなかないですから、もう歌の途中で腕が痛くてこうプルプルしながらですね、録音してきました。それでも会場が中学校の体育館だった割には、合唱の途中では出入りをさせないように出入り口に専属で先生がいたりしてですね、結構厳粛な空気だったおかげで比較的いい感じで録音できてたんですね。ところがある曲目の途中でベリッて音がしたんですね。2つ右隣の人、バッグを開けるマジックテープの音なんですよ。もう思わず一瞥を食らわしちゃったんです。何してくれるんだこの人と思って、その後もう音出さないでよと思ったら、小さい音でペリッペリッペリッってなんか控えめにマジックテープを剥がしてる音がするんですよ。でね、そのペリペリ音、なんでせめてこの曲が終わるまで我慢してくれないかなってね、もう怒りモードで目をやるとまだバッグを開けようとしてるんですよ。もうそこまでして何を出すんだと。まあそれってうちの夫なんですけどね。あ、こんな事態でも無理やりバッグを開けようとするなんて、この人花粉症だから緊急事態といえばティッシュねと。もう私は左手ではもう IC レコーダーをプルプルしながら持ってますから、右手でバッグの中からいち早くティッシュを出して夫に渡して、そのペリペリ音を阻止しようと思っていたら夫の方が早かったんですね。でも取り出したのはデジカメ。何それ、歌が始まる前に出しときなさいよと思った瞬間、フルルルンですよ、電源入れる音。うわー、もう違う意味で腕がプルプル。そしたら今度はピッシュ。周りで録画されてた方ごめんなさいです。来年の合唱コンクールはですね、長女も3年生で聞き応えのある歌を披露してくれると思いますので、自分一人でいい場所を確保して録音したいと思います。こだわってシンプルライフ、毎月第2週にお送りしますこだわってシンプルライフ。このコーナーは不要なものを取り払い、自分の気に入ったもの、こだわりを大事にすることで、いかに気持ちよく心豊かに過ごすことができるか、この物と情報にあふれた環境に毅然と立ち向かうコーナーです。番組の冒頭でお話ししました通り、我が家にちょっとした出来事がありまして、予定していた服の処分ができなかったんですね。で、今回は その出来事をこのコーナーでお話ししたいと思います。我が家で少し前にですけれど、ガスレンジの魚を焼くグリルが壊れたんです。グリルが壊れたぐらいで料理ができないわけじゃないですから、私は放置していたんですけれど、夫はですね、焼き魚が好きなんですよ。でも焼き魚が食べられないということで、ついに少し前なんですが、庭でバーベキュー用の炭を起こしてサンマを焼き始めたんですね。でそれで満足したかと思ったら、また食べたいと、焼き魚が焼けないのは困るということで、ガスレンジを買い替えると言い出しました。まあインターネットで調べたり、ガス店やってるから見に行こうなんていうことで、私にとってはね、新しいものなんてあんまり興味がないんですよ。今までのものと同じものでいいからって思っちゃうんですね。今まで使っていたガスレンジは14年間ですのでね、これを買い替えたら新しいのなんて機能が充実してるに決まってるんですよ。最新式の機能のものに買い替えるなんて、もう主婦としたら嬉しいでしょって思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、人の気持ちなんていうのはね、聞かないとわからないものですよ。もうね、いらないって思っちゃうんですね、そういう機能。まずお湯が沸いたら教えてくれる、で天ぷら油の温度を一定に保つ機能とかね、自動で魚を焼いてくれるとか、もう高温になったら自動的に火を弱めるとかね、そういったことをね、何でもピーって音で知らせてくれたりとかね。ピー音って多くないですか。電子レンジもピピピピだし、洗濯機もピーピー、お風呂が沸いてもピーピー、ストーブの灯油がなくなってもピーピー、携帯電話の充電が終わってもピーでしょ。ね、もちろんピーって教えてもらって便利なものも多いんですけどね、ガスレンジなんてそこに立って調理してる時に使うんだから、いちいち鳴らなくてもいいって思っちゃうんですよね。道具を使ってるはずが道具に呼ばれてる感じがしてね。世の中じゃそういうのを便利って言いますけど、どうも私はどっちが主役だって感じがするんですよ。でその点テレビなんかはピーピー言わないけど、何時間か操作しないでいると勝手に消えるでしょ。つけ流してるのが好きな私には、あの消えた瞬間がね、テレビの方から見てないなら消すよって言われた感じがして、消すなら自分で消すよって気持ちがちょっとよぎりますね。でそのガス店に行った時に、担当の方からこういろいろ説明をしていただいたんですね、そのピー音のこととか。で私がガスレンジ鳴るんですかって言いましたら、音声でお知らせしてくれるのもありますって言うんですよ。お湯が沸きましたとかね、ご飯が炊けましたなんて言うのかな、お魚が焼けました、火力を調節しますとか、そんな感じでしょうか。いらない。係の方は一人暮らしでも寂しくないですなんて言われちゃって、そういうことね、じゃあ今日は炊き込みご飯ですねとか、お粥ですか、体調悪いのとか、そういうの入れたらいいじゃないですかね。リカちゃん電話か。懐かしすぎるわ。もうそこまで技術が進んでいるっていうんなら、そういうのを標準装備にしないでカスタマイズしてね、欲しい機能だけ取り入れるように開発してほしいです。とにかくボタンが多すぎ、単純でシンプルでいいのにね。とにかく便利なんですよ。でもね、その便利さと引き換えに失ったことがあるんです。高温になると自動的に火が弱くなるんですね。まあ安全面を重視して、これまたボタン操作で多少火力を強くするっていう温度調整はできるんですけど、それでも水分のない空焼きは急に温度が上昇してしまうので、もう火が弱くなるように設定されてて、ここは変えられないんですね。そこで何が困るかっていうと、うちでは愛用している鉄製のフライパンや中華鍋の空焼きができない、で網を乗せてお餅を焼くことができない、そしてなんとこれまた愛用の焼き芋機が使えない、 これね、取り付けた後で聞いたんですよ。ちょっとショックが隠せなかったんですけど、説明してくださった業者の方は、それでも安全面はってね、自分で気をつければ済むはずの安全を機械に任せたことと引き換えに自由を奪われたっていう気がしましたね。まあ、ここまでは散々否定的なことを話してきましたが、一つ気に入ってることもあるんですよ。それはご飯を炊いてくれる機能。まあ、全く自慢にはならないんですが、私ガスでご飯を炊いたことがないんですね。もう炊飯器がないとご飯が炊けない女なんです。それをまあ見事に強火にしたり弱火にしたりまた強火にしたり、全部自動で頑張ってくれまして、全くおこげもなしに、でもちろん炊飯器で炊くより早くて美味しくご飯が炊けちゃう。これはいい。うん、キッチンで他の料理を作ってる時にね、ご飯のお鍋の蓋がちょこっとだけポフポフって浮くのを見るのは幸せな気分になりますね。この機能はいいよ。もし自由に機能を選べるとするなら、極力シンプルに火をつける、消す、火力調節をするということ以外に、このご飯を炊く機能だけあれば文句ないかな。まあ私は便利さというよりも、自分ができない部分をやってくれたらいいって思ってるんでしょうね。便利さはそんなに追求してないですね。まあ自分の結論が出たところで、以上こだわってシンプルライフのコーナーでした。今回は長女の中学校の合唱コンクールの音声にハマっていますっていうお話と、我が家のガスレンジを買い替えたお話をいたしました。番組の冒頭では、これから未開の大海原に向かって進んでいきますって言ったんですが、これまでを振り返っていかがでしょうか。ちゃんと私はマイスタイルを出しているかなって考えてしまいますね。インタビューだったり、いただいたメールだったりを通して、皆さんから教えていただくそれぞれの方のマイスタイルも尊重していきたいんですけどね。果たして自分は自分のスタイルを出せているのかなと。毒吐きたいと言いながら、毒を吐くくらい言いたいことを言えてるのかとか、嫌がられるのを恐れて万人向けに喋っていたら、いつまで経ってもマイスタイルなんか出せやしないって思うので、勇気を持ってですね、これからもよりビバマイスタイルの精神でお届けしたいと思います。自分の思っていることを出すのって気持ちいいんですよ。結局ね、そこです。聞いてくださる方には本当に感謝です。今回もこんな私の好き勝手トークを最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、自分を表現するほど元気になるよなトミーでした。ま、自分らしくでいいじゃん。バイバイ、またね。